そうですね。やっぱり人によるでしょう。角を立てない代わりに挨拶は濁っている。それで済ます女ではない。私がそんなおばあさんになったら、今でもおばあさんでしたっけね。しかし、そのくらいな年になったらどうでしょう。
あなたが、あなたに嫉妬なんて、そんなものは今だって。
ありますよ。女の声は静かなる春風をひやりと切った。死の国に遊んでいた男は急に足を外して下界に落ちた。落ちてみればただの人である。相手は寄りつけぬ高い崖の上からこちらを見下ろしている。自分をこんなところに蹴落としたのは誰だと考える暇もない。
清姫が蛇になったのはいくつでしょう。
さよ、やっぱり十代にしないと芝居になりませんね。
大方十八句でしょう。アンチンは？
アンチンは25ぐらいがよくはないでしょうか。
小野さん。
え？
あなたはおいくつでしたかね。
私ですか。私はと。
考えないとわからないんですか。
いえ、何、確か河野君と同い年でした。
そうそう、兄と同い年ですね。しかし兄の方がよっぽど老けて見えますよ。
何、そうでもありません。
本当よ。
何かおごりましょうか。
ええ、おごってちょうだい。しかしあなたのは顔が若いのじゃない、気が若いんですよ。
そんなに見えますか。
まるで坊ちゃんのようですよ。
かわいそうに。
かわいらしいんですよ。
女の二十四は男の三十にあたる。理も知らぬ、日も知らぬ。世の中がなぜ回転して、なぜ落ち着くかは無論知らぬ。大いなる古今の舞台の極まりなく発展するうちに、自己はいかなる地位を占めて、いかなる役割を演じつつあるかはもとより知らぬ。ただ口だけは後者である。天下を相手にすることも、国家を向こうへ回すことも、一段の群衆を眼前にことを処することも女にはできぬ。女はただ一人を相手にする芸当を心得ている。一人と一人と戦うとき、勝つ者は必ず女である。男は必ず負ける。愚傷の籠の中に飼われて、個体の泡をついばんでは、嬉しげに羽ばたきする者は女である。籠の中の小天地で、女と泣く寝を競う者は必ず倒れる。小野さんは詩人である。詩人だからこの籠の中に半分首を突き込んでいる。小野さんは見事に泣き損ねた。
可愛らしいんですよ。ちょうどアンチンのようなの。
アンチンはひどい。
許せと言わぬばかりに今度は受け止めた。ご不服なの。
女は目元だけで笑う。だって。
だって。何がお嫌なの？
私は、アンチンのように逃げやしません。
これを逃げ損ねの受け立ちという。坊ちゃんは木を見て、きれいに引き上げることを知らぬ。清姫のように、追っかけますよ。
男は黙っている。
蛇になるには少し年が老けすぎていますかしら。
時ならぬ春の稲妻は女を入れて男の胸をするりと通した。色は紫である。藤尾さん。
何です？
呼んだ男と
呼ばれた女は面と向かって対座している。六畳の座敷は緑濃き植え込みに隔てられて、往来になる車の響きさえかすかである。石漠たる浮世のうちにただ二人のみ生きている。しゃべりの畳を境に二人を隔てて互いに顔を見合わしたとき、社会は彼らの肩へを遠く立ちのいた。旧西軍はこのとき太鼓をたたいて市中を練り歩いている。病院では腹膜炎で患者が虫の息を引き取ろうとしている。ロシアでは虚無党が爆裂弾を投げている。ステーションではスリがつらまっている。火事がある。赤子が生まれかかっている。連兵場で新兵が叱られている。身を投げている。人を殺している。藤代の兄さんと宗近くんは永山に登っている。